こんにちは、ジョニーです。今回は家計におけるバランスシートと損益計算書 BS と PL についてお話ししていきたいと思います。ちょっとね、こういう動画作ってみようかなと思ってて、全然再生されなかったらやめるかもしれないけど、結構ね、そのお金の、基礎に当たる部分かなと思ったので、これ簿記とかの考え方なんですけど、この辺の知識があるとやっぱり物の見方って変わってくるかなというふうにも思ってるんで、少しずつ簡単なところからね、簿記に関係する内容として自分たちの家計を仕分けして BS、PL 作ってってみたいなと思います。じゃあまず最初にね、簿記何かっていうと、複式簿記って呼ばれているもので、ありとあらゆる企業がそれを使って経理処理を行っているし、会計を行ってます。はい、いわゆるアカウンティングって言われているものは基本的にこの複式簿記で行われています。複式簿記ってね、何かっていうと、言葉がちょっとなんか難しいんですけど、なんて言えばいいのかな、記録方式ですね。売上を上げた時にどうやって記録するかとか、仕入れを行った時にどういう記録をするか、これを複式簿記という名のもとに記録を行うっていうことを企業は行っています。これね、具体的にどういう感じかというと、久々にホワイトボードなんですけど、通常ね、そのいわゆる仕分けって呼ばれてるんですよ。その仕入れを行うとか、売上が立つっていうことを記録することをね、そう、仕分けするっていうんですよ。その勘定科目って言われる、その売上とか現金とか、そういうものに分類して仕分けをしていくっていう作業を経理の人たちは日々やってます。実際はね、ソフトウェアがやってるんで、経理の人たちは間違いなくそれが入力されてるかどうかっていうのをチェックしてんだと思うんだけど、何をやっているかっていうと、例えばね、通常会社の方が分かりやすいんだよね。仕入れを行うってなった場合にどういう記録をするかっていうと、まずはね、仕分けの話をしていきます。借り方と貸し方、この左側と右側に分けて仕分けっていうのを行います。これ何言ってるのか分かんないと思うんですけど、これね、ちょっと話としてはつながっていくので、不運ぐらいに思っててください。借り方の利は左に跳ねてるじゃないですか、最後流してるじゃないですか、だから左側貸し方は右に最後 C がね、こうなってるんで右側みたいな感じの覚え方をするといいかもしれないですね。いわゆる勘定科目っていうものを利用して仕分けって行っていくんですけど、例えばね、仕入れを行います。なんか物を売る時には仕入れを大体行うんですけど、その時に仕入れっていうのは左側に書きます。仕入れが増える分は左側に書きます。これが例えば100円分仕入れを行いましたっていうのをここに記載します。一方で右側に、そのために現金で支払ったんであれば、右側に現金100っていうのを書く。このね、右と左両方、この複数の別々の勘定科目によって記録をしていくっていうのを複式簿記というふうに呼んでます。でこれは非常に優れているんですよね。優れているということの理由はこの後わかります。本当ね、単純なお話をしていくと、こういう仕分けがまず最初にあって、でその後ね、実際に売上が上がった時にどういう風に書くかっていうと、売上は右側に書きます。例えば200円で売りました、そのために現金200をもらいましたというのがあります。あんまり長くなるとね、あれなんで、ここまで書いて終わりにしちゃうんですけど、実際にはさ、消費税があったりとかで、借り受け消費税とか借り払い消費税っていうのは実はここに出てきて、それをどういうふうに処理して税務署に納める消費税を計算するかとかあるんだけど、それは今後ね、もし再生されるんだったらそういうの詳しく書いていこうかなと思うんですけど、こういった仕分けを行って、いわゆる BS と PL っていうものを作ります。例えばね、これ1ヶ月とか1年間でこういう取引があったってなった時に、この中で共通のものがあるじゃないですか、こういう現金に関してはね。で、仕入れと売上っていうのは勘定科目は違うんですけど、この現金はバランスシートに、この仕入れ売上はプロフィット&ロス損益計算書に記載していくことになります。まずね、現金の方から書いていこうかなと思うんですけど、 BS バランスシート、 BS にこれ記載するときは、これね、相殺すると現金100が残るじゃないですか。これ右と左でこれ足せばいいだけだから、これが簡単なのが複式簿記がすごいところなんだよね。バランスシートの場合、これの帳尻を合わせるように純資産って書いておきましょうか。純資産100、これがバランスシート。バランスシートって日本語だとなんだっけ、 貸借対照表か、そうになります。社会人になりたての人の家計とかっていうのは限りなくこういう状態に近いんじゃないかなと思います。バランスシートは大きく分けると3つに分かれていて、資産の部と負債の部と純資産の部というのがあって、今の例でいくと最終的に現金100が残るんで、まあ、これで右と左の数字が合っている、でバランスシートということですね。これ見ると自分の資産の状況っていうのが一目でわかります。バランスシートの特徴はこういうことですね。で、仕入れと売上どういう風になるかっていうと、今度はだからこの辺に書くか、PL という風な形で書くんですけど、仕入れ100、売上200、そうすると、まあ、利益っていう科目があったかどうかわかんないけど、こんな感じに書きます。こうすると右と左の数字が一致する感じ、こういう状態ね。ここがこの BS と同じような話でいくと、ここが何て言ったかな、収益の部だったかな。で、こっちが費用の部で、ここがまあ純利益の部かな、純利益ということになっていて、 PL と BS の関係はこれとこれが一致するってことですね。これ最終的に残った利益、まあ、利益剰余金として企業の場合こうやって残って一致する。で、これが一致するということは仕分けも合ってたし、この BS と PL も合っているっていうことがわかるという、こんな感じなんですよね。なんかあんま面白くないよねこれね。まあ、これに実際の会社だったらね、さっき言ったような消費税の処理とか、あとはそのいきなり現金入ってくるわけじゃないじゃないですか。その債権があってそれが現金に変わったりとか、まあ、前払いしてる分があったりとか、まだ回収できてない未収金があったりとかね、そういうのがあったりするんで、それを一つ一つの勘定科目としてバランスシートとか、バランスシートとか BS と PL にそういうのを記載しながら財務諸表を作っていくっていうのが簿記ですね。はい。なので本当に仕分けされた内容をもとにその会社の状況を理解し改善していくみたいなことをやるのが、まあ、経理部のお仕事だということになります。これがね、家庭についても同じように言えるかなと実は思っていて、どういうことかというと、僕たちの家計もバランスシートだったり損益計算書に置き換えるということはできるかなと思ってます。今みたいなものを作る必要はないんですけど、いわゆるねマネポみたいなものを使えば簡単にできるといえばできます。同じようなことを家計でもやると、現金が例えば20万円入ってきたのが給料だったりね、で、まあ、これが収入としてあって、その他に、まあ、例えば住居費で5万円っていうのがあれば、これで現金も5万円減りますと。細かいものをねつけても僕はねしょうがないと思ってるんで、ざっくりとしか僕はね家計簿見ないようにしてるんですけど、生活費として、まあ、10万円かかって、現金も10万円それで出ていくと、現金のところを最終的にね残ったのは現金5万円じゃないですか。さっきの要するにねバランスシートでいくと、まあ、これが毎月の収支だというふうに見ていくと、現金が5万円残る。で、負債は特にね最初の社会人にとってはないと思うので、こんな感じのバランスシートになる感じですね。バランスシートを、まあ、作る必要はないんですけど、まあ、何が言いたいかっていうと、これを毎月毎月やってって社会人生活を何年かやっていくと、どういうバランスシートになっていくかっていうと、負債がねない人はないと思うんですけど、社会人生活をいくらかやっていくと、おそらく、まあ、現金が増えていきますね。まあ、例えばですけど、まあ、300万円ある、まあ、みたいな状態で、よくある人は、まあ、これを やるべきかどうかっていうのはまあさておきなんですけど、住宅ローンが2000万ある。で、これに対応するのは住宅、買った直後はね基本的にはほぼ同じ価値かもしれないですけど、場合によってはこれがねこんな形で、まあ、債務超過みたいなね状態になってる人もいるかもしれない。で、あとは投資とかをやってれば、株式有価証券として、まあ、ここに株式100万円みたいなのがあるかもしれないですよね。だけど、まあ、こうやって見ると、まあ、これでいくと純資産ゼロですよ。これでいくとね、その他にさ、例えば、まあ、保険とかもしかしたらあるかもしれないんだけど、他にもね、なんかなんだろうな、車のローンがあって100万円あるとかさなんかまあこういうケースってよくあると思うんですけど、これで見た時に これがねいいか悪いかさておき、一番重要なのが何かっていうと、 ここですね、このバランスシートを、家計におけるバランスシートを作ってみたときに、一番重要なのは、この左上、この資産の部の中でも、流動性が高い部分、流動資産と固定資産だったっけなっていう言葉で表現されるんですけど、換金できる部分、流動性が高い部分を流動資産として認識するんですね。で、これ400万円じゃないですか。ここを減らさないようにするっていうのが家計の上では重要なんですよね。ここの金額がいくら大きくなったところで、ここがしっかり確保できていれば大丈夫。まあ、もちろんこの関係性がね、ローンの方が大きい金額になってるんで、まあ、これはこれでなんかこの時点でアウトなんじゃないかっていう気はしなくもないんですけど、ただそれでも住宅ローン早く減らしたいからって、この2000万円のうち、まあ、200万円を現金で返すってことをやると、これね、減るよ、確かに1800万になるんだけど、これ現金100万になっちゃうじゃないですか。で、そうすると生活が危なくなったりっていうのがあったりするんで、まあ、これ家計だけじゃなくって企業もそうなんですけど、流動資産がどれぐらいあるのか、企業の場合ね、流動負債に対して流動資産がどれぐらいあるのかっていう比率とかを見たりするんですけど、ここが重要な分ですね。生きるか死ぬかっていう意味では、バランスシートを見た時に健全かどうかっていう観点でいくと、まあ、不健全ですよ、これね。不健全だと思う。まあ、これもね、なければない方がいいし、これ保険とかもいつ引き出せるか分かんないものだとしたら、結局流動性低いから、この辺が不健全なポイントになってくるんですけど、この辺ね、この辺全部不健全なんですけど、住宅があろうがなかろうが、この左上の流動資産をしっかり確保できていると、家計としては安全性が高いということが言えます。まあ、ちょっとね、長くなっちゃったんだけど、簿記の考え方って家計にも適用できる部分が実は非常に大きくあって、給料をもらって生活費、居住費、車両費とかを引いて、まあ、いくら残るっていうのをバランスシートとして自分の資産を眺めて見てみると、どれぐらいその家計が健全かどうかっていうのを自分自身で確認することができます。ちょっとね、今回長くなっちゃったんだけど、もしこういうコンテンツに興味がある方がいらっしゃれば、なんか表面的なね、お金の話っていくらでもできるんですけど、投資信託何買った方がいいとか、家を借りるとき何に気をつけたらいいかとか、まあそういうのいくらでも話せるんだけど、なんかもうちょっととね、そのお金そのものの基礎となる知識っていうものに対して興味がある方が、まあ、いらっしゃるようであればね、簿記3級とか勉強すればそれで済むといえば済むんだけど、こういうお話を今後もしてってもいいかなというふうにも思ってます。なので、もしね、今後もこういう動画見たいとか、そういう方がいらっしゃれば、高評価お願いします。高評価の数多くなければ、まあ、ちょっとこういう話はちょっと違う形で今後はまたやっていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。で、そんなわけで、今回は BSPL バランスシート、貸借対照表と損益計算書、あとは、まあ、簿記における複式、簿記、仕分けみたいなお話をさせていただきました。もし今回の動画が良かったって方は、高評価お願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。